それでは聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書14章15節から21節。ヨハネの福音書14章15節から21節です。聖書第3版をお持ちの方は新約聖書210ページ、第3版をお持ちの方は210ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書214ページ、214ページです。ヨハネの福音書14章15節からです。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。それではこの箇所から渡り鳥と題しまして、オルソン・キースそしてセリア宣教師ご夫妻に説教と証しをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
サツナライトハウス教会の皆さん、おはようございます。改めて私はキース・オルソンと言いますが、英語の発音はキーフと発音は似ていますが、キーフ・オルソンでもキースとかオルソン、どっちでも大丈夫ですよ。はい、セリエと私が初めて日本に来た時は2009年で、私たちが実はその時サツナライトハウスで、短期宣教師として9ヶ月ここで奉仕、させていただきました。で、その時私たちがトニーとパット・シミット先生ご夫妻と一緒にいろんなこの知恵から、一生懸命習って、そのなんと言いますか、彼らの気合をもらって、今まで私たちがフルタイム宣教師として日本に、OMF の宣教師として日本に奉仕しています。で、その時から私たちが北広島教会、また、若葉キリスト教会、そしてその、最近の3年間私たちが親父のある公園バイブルコミュニティでいろんな、奉仕をさせていただきました。私がその間3回、北海道聖書学院でイザヤ書を教えて、また今も私が、聖書の勉強、聖書の学びを大好きで、もしかしたら2010年私があそこに証しをしましたが、ちょうど講談はあそこだった、リフォームの前だった。 で、あと思い出していれば、私が聖書のことが本当に大好きで、聖書が私の信仰成長が聖書によって来ました。今も聖書はやっぱり私が神様の出会いの場所です。本当に私にとって大事なことです。こういうふうに省略しましたが、それはその13年間の証でしたが、でもセリア、ぜひその自己紹介の部分、
はい、自己紹介させていただきます。セリアと申します。100円ショップのセリア残念ですけど、よろしくお願いします。私はシアトルの出身でクリスチャンホームに育ちました。私の家族は両親のダンとジョアン、弟のコリン、弟の嫁ジャユン、甥っ子のカルビンとアレンです。家族は私とキースの選挙活動を祈ったり応援したりしています。2010年1月3日の主日礼拝にここに集った皆さんは両親に会いました。あ、弟も、はい。私たちは石狩市にマッツハウスという家に住んでいます。庭仕事が趣味です。うちの庭に和の花と西洋の花が一緒に生えていて、特に高山植物と茶道に飾る花が多いんです。高山植物を自然の中にも見るのが好きですので、休みの日はよく登山に出かけています。キースが言った通り、私たちは2009年の 7月から2010年の4月まで薩内ライトハウスキリスト教会に短期宣教師として奉仕させていただきました。短期宣教師への道のことを話せば長くなってしまうので、今日は違う話をしたいと思います。その9ヶ月だけではなく、一生を北海道の選挙のために捧げる決心に対して、薩内ライトハウスの皆さんがどれほど大きな影響を与えてくださったか、皆さんにぜひ伝えたいと思います。2009年8月9日に初めてライトハウス教会の皆さんと一緒に礼拝しました。1週間の日本語の勉強を受けて、授業を受けて挨拶さえできませんでした。でもひらがなとカタカナが読めました。そして歌えました。日本に来てから一番先に神を使えることは、皆さんと声を合わせて神に賛美したことでした。パワーポイントのすべての漢字に振り仮名がついていました。その時知らなかったけど、パワーポイントにルビーができません。教会の誰かが振り仮名を一つ一つ入れてくれました。その最初の日曜日、そしてその最初の9ヶ月、その人が私たちに神を礼拝する言葉を与えてくれました。振り仮名のお兄さんかお姉さんが今日ここにいるなら、心からありがとうございます。その時シュミット・パッドとトニー宣教師ご夫妻がライトハウス教会のチームリーダーでした。ビドマ・ミハエルさんとハルヒー宣教師ご夫妻が一緒に仕えていました。アドバイザー牧師のヤヒロ先生が支えてくれて、そして大きな声で賛美歌を歌っていました。日本語学生のスーザン・チョン宣教師と HBI の新学生の木村さん先生と奥さんのめぐみさんもいました。毎週の礼拝と交わりによって、皆さんが私たちにとってとても大事な存在になってくれました。私たちは実は木村先生の初めての説教を聞きました。あまり分かりませんでしたが、一節ずつ丁寧に 説明したことが分かりました。この間三笠教会に木村先生ご夫妻に会いに行きました。その説教のスタイルは今も変わっていません。
でも分かるようになりました。
分かるようになりました。よかったです ね、
木村先生の神学的な問題じゃなく私たちの日本語の問題だった。
はいはい、はいはい、みんな分かってるでしょ。
ね、分かってくれてありがとうございます。
はい、あ、どこでしたっけ。あ、はい、ここか。日本語があまり話せない私たちはライトハウス教会のためにほとんど何もできませんでした。がそれでも温かく迎えられて愛されて使える機会を与えられました。例えば平賀香里さんと一緒に賛美のリードをすることができました。香里さんどこはい、カオリさんが歌ってキースはピアノを弾いて私はチェロを弾きました。実は、さっき歌った、週と週の言葉によくその時に歌いました。多分心の中に想像したら歌声はカオリさんの声です。ファミリークリスマスにカオリさんのお母さん、愛ちゃん、木村先生ご夫妻と私たちが一緒にさやかにを歌いました。その同じクリスマスシーズン、井上志乃さんというピアニストと組んでコンサート伝道を始めました。今も続いています。コンサートが全部終わってから打ち上げパーティーに篠さんは私たちを一番好きなカフェに連れてきてくれました。もちろん自然食ホロというカフェでした。その日は私たちは黒先生ご夫妻に初めて会いました。たまにライトハウス教会のミーティングの間にベイビーシッターを頼まれました。私は正直ベビーシッターに向いていません。でもある2月の日曜日に頼まれてもう十分子どもたちと時間を過ごしていたので、まあ、8歳のビドマーアユキちゃんが通訳してくれると言っていたので大丈夫だと思いました。思ってしまいました。その日の遊びは隣の公園で青シートをソリとして使ってみんなで滑ることでした。私はその青シートの使い方は初耳で危険だと思ったけど、子どもたちは何回もやったことあるよと言っていました。大丈夫かな。10人の子どもが青シートに乗って滑ってみました。一人の男の子、名前は言わないが青シートの前に飛び出してぶつけられました。もう一人は鼻血、もう一人は吐いてしまいました。不思議ですが女の子たちはみんなおとなしくて無事でした。ベビーシッターを頼まれることはそれで最後でした。教会堂にも、思い出教会堂も思い出の場所です。その部屋に初めて茶道を体験しました。マギンティ・ロイナさんの友達が着物を着せてお茶を立ててくれました。私はその優しいおもてなしをいただいてイエスの平安を深く感じました。その日お茶の道を歩もうと決心しました。自分のため、周りの人たちのため、お茶のおもてなしでイエスの平安を感じる場を作りたいと思いました。2013年3月に入門して今はお茶の先生を目指しています。お茶のそれぞれの器や作法などは意味深くて象徴的な方法で深 音を語ることができます。教会堂と近所に遊ぶこともありました。休みの日はよくあの部屋と向こうの部屋に過ごしました。ミキコさんと1歳のかわいいかわいいユゴちゃん、ユゴくんユゴちゃんと言わないでと言われました。聞いてくれました。ユゴくんと遊んでミキコさんと日本語会話の練習をしていました。ミキコさんの英語は私たちの日本語よりずっと上手だったけど、忍耐を持って私たちと優しく話してくれました。お昼は高明さんが紹介してくれた空ラーメンでした。その後北の玉浦で長風呂をしていました。ライトハウス教会の皆さんにその他にも日本の生活を紹介したり、食事を作ったり、使える機会を与えたりしてくれました。どこでしたっけ？ライトハウス教会の皆さんがイエスの手足になって、私たちは愛されたなと感じました。その愛の中に神の導きを感じて、キャリア宣教師として2011年に戻りました。実は戻った時 OMF の先輩方にライトハウス教会に送らせてください、すいません、ライトハウス教会に送ってください、私たちを行かせてくださいという希望を出しました。もちろん先輩方は新米の私たちにいろんな教会生活を経験させたいと思っていたそうだったので、その時は私たちの願いが叶いませんでした。11年がかかりましたが、ただいま戻りました。また一緒に礼拝したり交わったりすることができて本当に楽しみにしています。これからよろしくお願いいたします。
まあ、セリーが言ったように私たちが本当にこれから楽しみにしています。そしてもっともっと、私たちにとってニューフェイスにもっともっと知り合いたいですから、ぜひ、礼拝後私たちと話してください。同時に私たちが実は新しい奉仕を始めています。その奉仕は育ちプロジェクトと言われていますが、育ちの教会と少し手を組んでいろんな実は橋のように札幌の教会と育ちの教会とつながりたいです。コラボレーションしたいんです。特にアーティストか音楽家と一緒にいろんな、コンサート用サード風何かコラボレーションの、可能性があると思いますから、私たちが本当にそのことも楽しみにしています。そして、同時に、特に私のこれからの負担というのは祈りのことです。育ちのために祈りたいです。祈りながら神様の聖霊の導きを聞きたいです。そしてその、ことについていつも一つの話が思い出していますが、その話は小さな教会についてですが、この教会は10人ぐらいが集め、毎週礼拝を守って、毎年毎年同じように続いたんですが、彼らはその小さな教会が実はその町に他の教会はありませんでした。次の近いの教会というのは車で1時間ぐらい離れていたんです。ですからその教会は本当に寂しかった。 でもある時こういう出来事が起こしました、ありました。それは 3.11。 この教会は岩手県の宮古市にありました。実はその 3.11 の後、街道は大丈夫でした。皆さんの教会員も大丈夫でしたが、 3.11 の後、日本中からのクリスチャン、世界中からのクリスチャンが岩手とかその東北に集めて、いろんなボランティアの活動を行いました。もちろん日曜日の時、そのクリスチャンたちが宮古の教会に礼拝を守りました。急にその小さな10人の教会が20人、30人以上となりました。まあ、セリアと私がその時も宮古の教会に出席してボランティアを署名をしました。その時、いろんな交わりの時、彼らの話を聞いたり、自分の話をも話したりできました。一人の教会員がこう言いました。私たちが 3.11 の前に本当に寂しかったけど、今新しい人が来て大丈夫だって言いました。やはりその人、またはその小さな教会が初めて世界中のキリストの体に味わいました。毎週毎週、この小さな教会が実は大きな教会の一部分だと気づいたんだ。またはこの教会がその大事な大事な各機関、大事な大事な部分だと認めました。今日の箇所の中に、ヨハネの14章18節、イエス様が弟子たちに向かって、その新しい教会、その弟子たちがこれからキリストの教会となるんです、こう言われました。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。都の教会のように、他の教会もこのような言葉を聞いて、自分が一人ではないよという確信を持ったら、それはやっぱり私のこれから の使命だと思います。これから私があなたは一人じゃないよと伝えたいんです。
2009年から北海道のいろんな教会でコンサート伝道活動をしています。その方針によって、田舎の小さな教会の希望とチャレンジを知って、大事な仲間もできました。育ちプロジェクトの土台となったコンサートの話をしたいと思います。2019年4月の天気のいい日曜日に、私たちは空地へ向かっていました。私は滝川キリスト教会のアーティストたちに招かれ、芸術の秋の音楽と聖画、聖なる絵、漫画の画ですね、のイベントに加わっていた、いただくことになりました。今日は一緒に礼拝し、そのイベントの打ち合わせをする予定でした。しかし天候が良くても心の天気は曇りでした。その2日前、6年間奉仕した教会から去らなければならないという辛い知らせを聞きました。今日滝川教会に誘われてよかったなと思いました。やることが与えられ、悲しみから少しは解放されるかと思いました。上に何かが動いていることを目が引かれました。車と同じ速さで 白鳥たちが北へ飛んでいて、ロシアの繁殖地へ向かっていました。マガンの群れが田んぼに去年の刈り株の間に虫を探し求めていたようでした。育ちの豊かな土地は渡り鳥たちの長い旅の中に休みの場所になってくれました。滝川教会に着きました。ピアニストの奥柴さんとフルーティストの下野さんが玄関に待っていて、私たちを迎えてくれました。前奏、賛美歌、後奏の間、奥柴のピアノを楽しみました。後ろから下野さんの元気な歌声も聞こえました。そして礼拝式の流れが美しくて、各部分は全部合っていると気がつきました。センスがある人が賛美歌と聖書箇所を選んだと思いました。それは牧師さん兼画家の田中先生でした。礼拝後の打ち合わせに、田中先生は当日に披露する聖画の写真を見せてくれました。ルーベンスのキリスト効果の田中先生の模写でした。死んでしまったイエス様が十字架から降ろされる様子でした。当日、田中先生は短くこの聖画の解説をすると言いました。十字架の話をします。聖画そのものは話しません。ルーベンスのこの聖画がこんなに素晴らしいのに、いや、それは話しませんと言いました。本当に話したがっているねと私は思いました。キリスト効果に添えるふさわしい音楽について話して、十字架の愛と悲しみを表す曲をいろいろ選びました。玄関に田中先生に挨拶しました。そして違う教会へ移ることになって、どこに行くかはまだわからないことを知らせました。急に悲しみの波に襲われて涙が出始めました。石狩へ帰り道に渡り鳥を探しました。遠くから見かけたけど、ほとんどの鳥たちがもう去ったようでした。私も渡り鳥のようだけど、群れと方向を失った一人ぼっちの渡り鳥だと思いました。夏に母教会から短期宣教師チームを連れて滝川教会に行きました。田中先生ご夫妻と下野さんと奥柴さんが素敵なランチを作ってくれました。滝川教会の芸術伝道と教会の祈り課題を語ってくれて一緒に祈りました。それから天ぷら、そうめん、冷たい茶碗蒸しをいただきました。その日は初めてのリハーサルでした。下野さんと奥柴さんの腕は確かでした。美しく演奏していました。一緒に弾くことはとっても楽しかったです。私はもちろんほとんどの曲はチェロで弾きましたが、3曲のアリアを歌うことにしました。それはバッハのヨハネ受難曲より1曲とヘンデルのメシアより2曲でした。チェロでメロディーを弾くより歌う方がいいかなと思いました。コンサートの前の日に教会堂のセッティングをして最後のリハーサルをしました。その圧倒的なキリスト効果の聖画はいつも講壇が立っているところに飾ってありました。私とキースは下野さんの家族の旅館に泊まりました。コンサート当日に朝ごはんを食べながら、田中先生は キリスト教会をどう解説するかなと思い巡らしていました。教会堂は客でいっぱいでした。滝川教会にこんなイベントは3回目だったので、かなりの評判だったようです。田中先生と音楽家3人で一緒にコンサートの祝福と聖画、お話、音楽が福音を語って皆さんの心に響くように祈りました。私はシンガーではなくチェリストです。正直言うとアリを歌うことにすることは少し後悔しました。練習不足でプログラムの真ん中に急に歌うことは難しかったです。それでもアリアの歌詞は自分の心に響きました。イエスが死んでくださった、我が心よ涙となって時計流れよ、私は悲しんでも一人ではありません。イエスが私の悲しみをご存知です。そしてメシアから、なんと美しいことでしょう、平和の福音を述べ伝える者の足は教会を失っても神からの使命があります。今日その使命を果たします。そしてもう一つメシアから、私は知ってる、私をあがなう者は生きている、すべては悲しみで終わるわけではありません、復活したイエスに希望を持っています。最後の一曲は慈しみ深き、客さんと一緒に歌いました。その後、下野さんと奥柴さんとコーヒーを飲みながらコンサートを振り返っていました。結局田中先生はかなりルーベンスのことを話しましたねと下野さんは言いました。奥柴さんが笑いました。そうでしょう、私は言いました。まあ聖画そのものが十分語ったと思います。音楽もそうですね。帰る前に新しい仲間に挨拶をしました。また一緒に演奏しましょう。楽しくて私にとってすごい励ましになりましたと言いました。石狩に向かって上を見るとマガンと白鳥が車と同じ速さで飛んでいました。私の心は喜びでいっぱいでした。一人ぼっちになった私には群れが与えられたと神に向かって感謝しました。
この渡り鳥の話をしてエドヴィン・コック先生が私たちにこう言ってくれました。ああその通りだ、あなたはそうしなさいって。このように、まあ、私たちがやっぱり渡り鳥のように育ちの方に行って、あなたは一人じゃないよと、まあ、伝える、まあ、使命を持ちました。私にとって去年、まあ、祈りの話ですが、コック先生とまた二人の一緒に毎月祈って、私たちが北海道の地域のために祈るって決めました。で私たちがそれぞれの地域をいろんな調べて、いろんなことをみんなと発表して一緒に祈ろうっていうグループ祈り会でした、まあ、です。今も行っていますが、その1年間、まあ、私が育ちに導かれました。で私が実はその教会、その牧師さんと会って、どのように私があなたの教会、その教会のために祈ればいいかと直接聞いて、 そして祈りながら、うん、神様の導きが、あ、やはり祈りだけではなく、あの行動もあのしなさいって導き与えてくださいました。その時やっぱりあの育ちのプロジェクトの始まりだ。そして私が最初にあの祈りで今も祈るっていうあの使命がありますが、やはり私が牧師のない教会のために祈れなきゃならないんです。またはあの小さな教会、あの毎週毎週集まり礼拝を守る教会のために祈れなきゃならないんです。または人口が毎年毎年減ってきて、そういう町、そのシャッター街を見ながら、やっぱりその町のためにも祈れなきゃならないという負担があります。具体的に育ちのプロジェクト の, あの最初のステップ一歩目はやっぱり祈ることです。私たちが育ちへ行って祈りの旅のために行って、あのこのクリスチャン、その教会と共に祈る、または山登って育ち地域を見ながら祈る、他の宣教師と一緒に行って祈る、また他 の, あの、まあ、日本人のクリスチャンと一緒に行って祈る。それは私たちが最初のステップです。あのぜひあのそのあのその育ちプロジェクトのためにあの一緒に祈って、またあの興味あれば一緒に祈るに行く、ぜひあの、まあ、考えてみてください。というわけで、あの、まあ、私たちが、あの主たる奉仕がその育ちプロジェクトですが、私たちが育ちに行っていない場合、殺害ライトハウスにあの、まあ、礼拝を守るつもりです。あのその時私たちが、まあ、生産式とかたまにあの説教したり、あ、友達として工藤先生ご夫妻と支えるあのことにしました。しかし私たちが渡り鳥のようにあのいつも同じ場所にいません。あのたまに私たちがあのサツライライトハウスの日曜日に、まあ、育ちの方にいていますから、あのここに出席できません。ですから私たちがここにいない場合、心配しないでください。あのでもぜひあの私たちのために、そしてその育ちのために祈ってください。私たちがその教会に神様の愛、その交わりを示すことができますようにお願いいたします。じゃあ一言祈りましょう。愛する神様、いつも私たちと共にいてくださりありがとうございます。どうか神様、弟子たちを捨てないように、私たちも必ず捨てていないという確信を与えて、神様の聖霊、神様の愛が共にいつも共におられる確信を与えてください。育ちのクリスチャンたち、またはあの日本のクリスチャンたちがたまに寂しい一人だという気持ちがあるかもしれませんが、その時こそ神様、どうかその人たちと共にいてくださり励ましてください。また牧師のない教会も神様覚えて、この教会員と共にいてくださり、イエス様こそがその大牧師だという確信を与えてください。またそのシャッター街、あのふるさとが人工的に減っていて、そういう町々をも覚えて、どうか神様、その人たちが絶望的な感じを やめ、神様に変えて、神様に立ち返ることができますようにお願いいたします。どうか神様、私たちがこのような教会またはこのようなクリスチャンを考えたら、まず祈り、そして神様の導きを聞き、で神様、私たちの行動も示して、私たちが大胆にそれを行うことができますように導いてください。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
歓喜お願いいたします。次にキリストには変えられませんを一緒に歌いたいと思います。これもカーリーさんと賛美リードした時よく歌った賛美歌なので、私たちにとってとても懐かしい響きです。その時何を歌っていたか分かりませんでしたが、アメリカに帰った時、実はもともと英語の賛美歌だと初めて知りました。今はイエスが何よりも誰よりも麗しいと確信しながら日本語で歌うことができます。ご一緒に賛美しましょう。